ではお伝えしてまいりましょう。はじめは地上デジタル放送移行についてお伝えします。総務省と連携し、全国に先駆けて区内全域で地デジ説明会、受信相談会を開催します。現在のテレビ放送、地上アナログ放送は2年後の平成23年2011年7月24日までに終了し、地上デジタル放送に移行します。地上デジタル放送に移行すると、これまでのアナログテレビではテレビ放送を見ることができなくなります。地上デジタル放送をご覧いただくために、総務省テレビ受信者支援センター、愛称デジサポート連携し、区内全域で説明会と相談会を開催します。実際に機器に触れて体験することができるほか、ご自宅で地上デジタル放送を受信する方法などの質問にもお答えします。ぜひこの機会に説明会においでください。なぜデジタル化するのでしょうか。放送に限らず、通信、音楽、映像の分野はアナログからデジタルの時代へ移りつつあります。デジタル化による情報通信技術の高度化は今後もますます進んでいくと予想されます。放送や携帯電話などに使用されている電波は無限ではなく、一定の周波数に限られています。現在使用できる周波数に余裕がなく、過密に使用されています。地上放送をデジタルにすることで、これまでアナログ放送で使われていた周波数におよそ 35% の余裕が生まれ、他の用途に使えるようになります。また地上デジタル放送では、高画質、高音質な映像、音声サービスが楽しめるだけでなく、いつでも必要な情報が得られるデータ放送、テレビ局などと情報のやり取りができる双方向サービスなど、多彩なサービスが提供されます。さて、地上デジタル放送を見るには、地上デジタル放送は UHF の電波を使います。受信した電波をテレビなどの受信機で映像や音声として再現するための方式がアナログ放送とは異なります。地上デジタル放送を見るには、 UHF の電波を受信する UHF アンテナと、地上デジタル放送対応テレビ、または地上デジタルチューナー、アナログテレビを引き続き使う場合、こういったものが必要です。お住まいの環境で受信方法は異なります。ご自宅にあった受信方法をご確認ください。まず、一戸建て住宅の方とマンションなど集合住宅の方は、アンテナを確認しましょう。 UHF アンテナの場合、アンテナ工事は必要ありません。なお、アンテナの調整などが必要な場合があります。電気店、家電量販店へ地上デジタル放送対応テレビに変えることが必要です。また、 VHF アンテナの場合、アンテナ工事が必要です。現在お使いのアナログテレビに地上デジタルチューナーを接続すると、現在お使いのアナログテレビをそのまま使えます。それから、ケーブルテレビをご覧になっている方は、ビルなどの影響による受信障害対策協調施設を利用している場合、地上デジタル放送により受信障害が改善される場合もあります。施設管理者にご確認ください。個別アンテナなどでの受信の確認は、電気店などにご相談ください。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。ケーブルテレビの利用には、加入契約料、工事費、月額利用料などの費用がかかります。次に、区の今後の取り組み、次の取り組みを予定しています。詳しくは広報新宿5号後の号でお知らせします。デジタル放送移行相談窓口の設置、区民の皆さんが地上デジタル放送に円滑に移行できるよう、区に相談窓口を設置します。お問い合わせ先は、本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番です。こちらまでどうぞ。さて、地上デジタル放送移行支援です。国は地上デジタル放送への移行にあたり、受信機購入などへの支援を検討していますが、区独自の取り組みとして、高齢者や一人親の非課税世帯の方などへの支援を実施する予定です。国の制度が決まり次第実施します。こちらのお問い合わせ先、本庁舎2階地域福祉課福祉計画係、 電話 5273-3517 番です。地デジに関するお問い合わせは総務省地デジコールセンター番号 0570-07-0101 番まで。 IP 電話などからは電話 4334-1111 番へどうぞ。月曜から金曜日午前9時から午後9時まで、土曜日日曜日祝日などは午前9時から午後6時までです。また総務省ホームページでもご案内しています。アドレスは http://www.soumu.go.jp/ です。さて5月から6月地上デジタル放送説明会受信相談会を開催します。新宿区を担当する総務省東京都中央テレビ受信者支援センター、愛称デジサポ東京中央と連携し、区内の全地域センター区民ホール戸塚特別出張所で開催します。説明会では地上デジタル放送を受信するために必要な情報を提供するとともに、地上デジタル放送を見られるようにするにはいくらかかるの、また今のアナログテレビをそのまま使ってみるにはどうすればいいの、アンテナは交換しなければならないのなど、ご自宅やお住まいの地域で地上デジタル放送を受信するための具体的な質問にお答えします。また会場にはデジタルテレビ、デジタルチューナー、リモコン、 UHF アンテナなどを展示し、実際に触れて体験することができます。総務省が開催する無料の説明会です。機器の販売や契約の勧誘などは一切ありません。当日直接会場へおいでください。先着順です。地デジ説明会及び相談会日程は次の通りです。ご案内します。会場日時、各回の定員です。まず四谷区民ホール内藤町87、日程は5月28日木曜日、まず1として午後1時から、2が午後4時から、各回の定員452名。四谷地域センター内藤町87、6月19日金曜日、1午後2時から、2午後6時半から、6月20日土曜日、1午前10時から、2午後2時から、各回の定員100名。牛込タンス区民ホールタンス町15、5月19日火曜日、1午前10時から、2午後2時から、3午後6時半から、392名。牛込タンス地域センター、タンス町15、5月31日日曜日、1午前10時から、2午後2時から、6月1日月曜日、1午後2時から、2午後6時半から、100名。えのき町地域センター、早稲田町85、6月12日金曜日、1午後2時から、2午後6時半から、6月13日土曜日、1午前10時から、2午後1時から、3午後4時から、120名。若松地域センター、若松町12-6、6月14日日曜日、1午前10時から、2午後3時から、6月15日月曜日、1午前10時から、2午後2時から、3午後6時半から、130名。大久保地域センター、大久保2-12-7、6月14日日曜日、1午前10時から、2午後2時から、6月15日月曜日、1午後3時から、2午後6時から、120名。戸塚特別出張所、高田馬場1-17-20、6月5日金曜日、1午後2時から、2午後6時半から、6月6日土曜日、1午前10時から、2午後1時から、3午後4時から、各回の定員は46名。落合第一地域センター下落合4-6-7、6月12日金曜日、1午前10時から、2午後3時から、6月13日土曜日、1午後2時から、2午後6時から、105名。落合第二地域センター中落合4-17-13、6月7日日曜日、1午後1時から、2午後4時から、6月8日月曜日、1午前10時から、2午後2時から、100名。柏木地域センター北新宿2-3-7、6月19日金曜日、1午前10時から、2午後2時から、3午後6時から、6月20日土曜日、1午後1時から、2午後4時から、120名。角筈区民ホール西新宿4-33-7、5月25日月曜日、午後2時から、236名。 角筈地域センター西新宿 4-33-7、 6月7日日曜日、1午前10時から、2午後1時から、3午後4時から、6月8日月曜日、1午後2時から、2午後6時から。各回の定員はこちら90名となっています。なお時間はいずれも2時間程度です。以上、説明会相談会に関するお問い合わせは総務省東京都中央テレビ受信者支援センターデジサポ東京中央電話 5452-3081 番まで、平日の午前10時から午後6時の間にお問い合わせください。ところで、地デジを口実にした悪質商法にご注意を。テレビ調査や工事を口実に料金を不正に請求したり、総務省やテレビ局などの関係機関の職員をかたり、切り替え手数料などを架空請求する悪質な事例が発生しています。地上デジタル放送への対応で総務省、テレビ局、その関係機関がお金を請求することは一切ありません。このような請求を受けたときは、すぐには支払わず、関東総合通信局、総務省の地域機関、放送部放送課、電話 6238-1944 番か、お近くの警察署、または新宿消費生活センター相談室、電話 5273-3830 番へどうぞご相談ください。以上、詳しいことのお問い合わせは、本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。地上デジタル放送移行についてお伝えしました。次は建物の定期的な診断についてお伝えします。特殊建築物等、建築設備、昇降機、こちらは定期的な調査検査の報告が必要です。建築物を安全に使用するため、建築物などの所有者・管理者の方には、建築物の敷地・構造・設備などについて点検し、定期的に報告することが建築基準法で義務付けられています。特に不特定多数の方が利用する特殊建築物などは、老朽化や不十分な維持管理により、構造・設備や避難施設などに不備や欠陥が生じ、火災や地震などが発生した場合に大きな災害につながります。事故の発生を未然に防ぎ、区民の皆さんや利用する方の安全を確保するため、定期的に調査検査し報告してください。対象は特殊建築物等、劇場、旅館、ホテル、病院、学校、共同住宅など多数の人が利用する建物。報告する方は建築物の所有者及び管理者。報告が必要な建築物等は次の通りとなっています。用途、報告の対象となる規模、用途コード、報告時期などです。まず特殊建築物等で、その1、劇場、映画館、演芸場。報告の対象となる規模は、用途の床面積が200平方メートル、用途が1階にない建築物は100平方メートルを超えるもの。用途高度は11。次に2、観覧場、屋外観覧席のものを除きます。それから公会堂、集会場。3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が200平方メートルを超えるもの。平屋建てで客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除きます。用途高度12。3、旅館、ホテル。4、百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗。こちらはいずれも3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が3000平方メートル、旅館ホテルは2000平方メートルを超えるもの。用途高度、旅館ホテル3の旅館ホテルが13、4が14。次に5、地下街。用途の床面積が1500平方メートルを超えるもの。用途高度15。以上、1から5まで。報告時期は11月1日から翌年の1月31日まで毎年報告です。次に 6、病院診療所、患者の収容施設があるものに限ります。それと、児童福祉施設など。また、7、旅館・ホテル。先ほどお伝えした3を除きます。この2つは、3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が300平方メートルを超えるもの。平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除きます。用途行動、6が21、7が22。次に8、学校体育館。9、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。こちらは3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が2000平方メートルを超えるもの。用途高度は8が23、9が24。続いて10、下宿共同住宅寄宿舎の用途と、この表の用途の複合建築物。ただしこれからお伝えする14を除きます。5階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。用途高度は28。以上は報告時期平成22年5月1日から10月31日まで3年ごとの報告です。次に11、百貨店マーケット勝馬投票券発売所、場外車券売り場、物品販売業を営む店舗。お伝えした4を除きます。次に12、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店。13、複合用途建築物。こちらお伝えした10とこれからお伝えする14を除きます。いずれも3階以上。お伝えした12は地下もにある用途の床面積が100平方メートルを超えるもの、または用途の床面積が500平方メートルを超えるもの。用途高度は11が31、12が32、13が33。次に14、事務所その他これに類するもの。用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。5階建て以上の建築物で延べ面積が2000平方メートルを超えるもののうち、3階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるものに限ります。用途高度34。この11、12、13、14、報告期間は平成23年5月1日から10月31日、3年ごとの報告。15、下宿共同住宅寄宿舎。5階以上にある用途の床面積が100平方メートルを超えるもので、用途の床面積が1000平方メートルを超えるもの。用途高度40。報告期間平成21年5月1日から10月31日まで、3年ごとの報告。続いて16として、建築設備。そのうちの換気設備、自然換気設備を除きます。また排煙設備、排煙機、送風機があるもの、非常用の照明装置、給排水配管設備、給水タンクなどを設置するもの。こちらは報告の対象となる規模ですが、先ほどの特殊建築物に設置するものにかかります。17、昇降機等、うちエレベーター、工場などの労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除きます。またエスカレーター、テーブルタイプを除く小荷物専用昇降機、遊戯施設等、常用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含みます。以上は16と17の報告期間として毎年報告になります。前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで。遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告となります。以上です。なお、新築の建築物の報告時期は検査済証の交付を受けた直後の時期を除きます。換気設備は下記使用室、窓のない居室、集会場などの居室に設けられた機械換気設備のみ報告の対象です。また共同住宅の住戸内は定期調査、検査結果の報告対象外です。 そして昇降機は一戸建て、長屋、共同住宅の住戸内に設置したものを除きます。ホームエレベーターなどとなっています。さて、21年度に報告が必要な建築物などはお伝えした1から5、それと15から17です。報告内容、方法ですが、避難施設などの状況調査や建築設備、昇降機の作動検査などについて専門的技術を持つ1級2級建築士、または国土交通大臣が定める調査資格者に定期的に依頼し、調査結果を次の窓口に提出してください。特殊建築物等、こちらは郵便番号 150-8503、 渋谷区渋谷 1-15-9 御嶽ビル、財団法人東京都防災建築まちづくりセンター定期報告担当、電話5466-2001番まで。また建築設備は郵便番号105-0001、港区虎ノ門 1-13-5 第一天徳ビル、財団法人日本建築設備昇降機センター定期報告部、電話3591-2421番まで。昇降機等、こちらは郵便番号107-0062、港区南青山 5-11-2 共同ビル、東京都昇降機安全協議会、電話3406-5471番まで、それぞれどうぞ。詳しいことのお問い合わせは本庁舎8階の建築指導課観察調査係、電話 5273-3735 番までどうぞ。以上、建物の定期的な診断についてお伝えしました。続きまして、新宿情報局です。まず氷彫刻オールスター歌舞伎町大会のご案内から。日時は5月17日日曜日午前11時から、会場は歌舞伎町1歌舞伎町シネシティ広場。内容は模範彫刻、氷彫刻家による競技と作品展示会、主催は NPO 法人日本氷彫刻会東日本地方本部、公演は新宿区。お問い合わせ先は歌舞伎町商店街振興組合、電話 3209-9291 番です。次に新宿母親大会、5月17日日曜日の午後1時20分から4時半まで、午後1時会場です。内容は講演、環境問題、講師は元国会議員岩佐恵美氏、朗読劇もあります。費用は500円、講演は区教育委員会、当日直接渋谷区代々木 2-5-5 新宿農協会館へお越しください。先着80名です。主催、お問い合わせ先は新宿母親連絡会実行委員会林さん、電話3268-2510番までどうぞ。次にファミリーアウトドアプログラム、子ども夢基金女性活動、ドロリンピックと超激流流しそうめん、6月6日土曜日午前11時15分から7日日曜日昼食終了後までとなっています。現地集合解散です。会場は海の国大和自然学校、山梨県甲州市大和町田野116です。対象は中学生までの子どもと保護者の方60名。内容はドロリンピック、田んぼの中でドロンク遊びをします、ナイトハイク、流しそうめん、雨の場合は変更があります。費用は大人5000円、小中学生4000円、未就学児3000円、宿泊料食事代保険料ほかです。往復の交通費と懇親会費、1家族につき1000円、こちらは自己負担です。講演は新宿区、主催申し込みですが往復はがきか電子メール、こちらで参加者全員についての記載例のほか、年齢、性別、メールアドレス、会場までの交通手段、電車、自動車の別を記入して5月22日までに必ず着くようにどうぞ。郵便番号 162-0056 若松町 8-13 ファミリーアウトドアプログラム笠井はじめさんまでお願いします。電話番号は 050-3448-6513 番、 E メールアドレス fop@wa-hmm ha.com です。なお、応募者多数の場合は抽選です。代わりまして、家庭倫理講演会、5月17日日曜日午後2時から4時まで、1時半会場。内容は、講演、家庭を良くする家族の絆、費用は無料。講演は区教育委員会、区社会福祉協議会です。当日直接丹須町15牛込丹須区民ホールへお越しください。先着300名です。お問い合わせは倫理研究所家庭倫理の会新宿区小泉さんまで。電話 3377-3649 番です。認知症を知り地域をつくる講演会座談会、こちらは5月31日日曜日の午後1時半から4時半まで、1時会場。場所は西新宿 6-8-2 区立産業会館ビズ新宿です。内容は、講演、認知症を正しく理解する。講師は認知症介護研究研修東京センター長長谷川和夫氏。座談会、こちらは認知症高齢者を地域で支えるために。以上です。費用は無料。講演は新宿区区社会福祉協議会。申し込みは電話かファックスで記載例の通り記入して、5月20日までに必ずつくように。 NPO 法人東京山手真心サービスまでどうぞ。電話 3205-6813 番、ファックス 3205-6766 番です。こちら先着200名となります。以上、新宿情報局でした。これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。